はじめは根本匠厚生労働大臣への新春インタビューをお届けします。聞き手は日本盲人会連合会長竹下芳樹です。根本匠厚生労働大臣にご多忙の中お時間を割いていただき、今年の1月に新春インタビューが実現いたしました。竹下芳樹日本盲人会連合会長が障害者施策などについてお話を伺いました。アナウンサーの代読でお伝えします。竹下日盲連会長以下竹下、お忙しい中お時間をいただきありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。根本厚労大臣以下大臣、こちらこそよろしくお願いします。竹下、昨年8月には中央省庁などにおける障害者雇用数の水増しが大きな問題となりました。模範となるべき中央省庁において、このような事態が起こっていたことは極めて残念です。そうした事態を反省し、今後障害者雇用を積極的に進め、障害者が生き生きと働き、能力を発揮できる環境を作っていただきたいと思います。今後の取り組みについて、大臣のお考えをお聞かせください。大臣、国が率先して障害者雇用に取り組む立場にあることを改めて自覚するとともに、今般の事態を契機として、今後は民間企業に先駆けた取り組みにも積極的にチャレンジするなど、障害のある方がその希望や能力に応じて生き生きと働ける職場環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。具体的には、平成31年末までの法定雇用率達成に向け、政府一体となって取り組みます。厚生労働省としては、人事担当者や障害者と共に働く同僚・上司の理解促進や、働く障害者向けの相談窓口の設置、支援者の配置・移植などにより、各省庁の取り組みを支援し、必要な職場環境を整備していきます。そして、その後も進捗状況や課題について、関係閣僚会議などで、フォローアップを実施することにより、障害のある方が活躍できる場の拡大に、不断に取り組んでいきたいと思います。竹下、視覚障害者にとって、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師は最も重要な職域です。それだけに、この分野での視覚障害者の職業的自立のための対策が必要です。しかし、消費生活センターの報告からも、無資格者による健康被害の事例が増えており、また平成31年1月からは保険取扱いが拡大し、受領委任制度もスタートしました。無資格対策や視覚障害施術者に対する支援が不可欠となっておりますが、この点について大臣のお考えをお聞かせください。大臣、あんまマッサージ指圧師については、古来より視覚に障害のある方にとっての重要な職業であると認識し、無資格類似業者については、都道府県に対し、健康被害に関する相談や、広告に関する苦情が多く寄せられている消費生活センターなどと連携し、指導などを行うよう依頼しています。広告に関しては、現在開催しているあんまマッサージ指圧師、針師、灸師、および柔道整復師などの広告に関する検討会において、無資格類似業者の広告のあり方について検討する予定です。受領委任の取り扱いについては、視覚障害施術者が円滑に手続きを行えるよう、日本盲人会連合をはじめ、施術関係団体の意見を踏まえながら、A3 サイズに拡大した提出書類の使用や、視覚障害施術者が活用できる媒体での情報提供など、対応可能なものから実施していきたいと思います。竹下、視覚障害者などの読書環境を整備することは、生活の質の向上とコミュニケーションを促進する上で必要なものとなっています。昨年12月には、超党派の議員連盟で、いわゆる読書バリアフリー法の骨子案が全会一致で採択され、通常国会での制定に向けて準備が進められています。視覚障害者などの 借りる権利と買う自由を推進するため、法律制定後の厚生労働省の取り組みについてお聞かせください。大臣、障害のある方が支障なく読書できるよう、環境を整備していくことは非常に重要だと考えています。厚生労働省では、視覚障害者などの読書環境の整備として、3つの取り組みを実施します。1つ目は、点字図書や音声図書の制作、貸し出しを行う全国各地の点字図書館への財政支援。2つ目は、サピエの利用者や蔵書の増加に向けたシステム強化や、コールセンターの設置運営のための支援。3つ目は、サピエの利用や読書に必要となるパソコンなどの操作方法を教える人材の養成や、派遣を行う自治体への支援です。今後とも、障害のある方が読書を通じて豊かな生活を送ることができるよう、施策の着実な実施に努めていきます。竹下、同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障するものとして、大変重要な制度となっています。しかし、ガイドヘルパーの養成や確保には地域差があり、視覚障害者の外出を十分に保障するには至っていません。このような現状を改善することについて、大臣のお考えをお聞かせください。大臣、同行援護は視覚に障害のある方が安心して外出できるようにしていく上で重要なサービスです。同行援護従事者の養成については、都道府県が地域の実情に応じて実施しています。国としても、地域生活支援事業において、研修費用の補助を行うとともに、都道府県に対し、全国会議の場を通じ、同行援護の提供体制を適切に確保するよう依頼しています。今後とも、視覚に障害のある方が安心して外出できるよう、同行援護の提供体制の確保に努めます。竹下、2020年夏のオリンピック・パラリンピックに向け、バリアフリー化やユニバーサルデザインが進められていますが、地方にはなかなか広がりません。また、駅ホームからの転落や交通事故も多発しています。視覚障害者の安全な移動を保障するための厚生労働省としてのお考えをお聞かせください。大臣、障害のある方が安心して行きたい場所へ移動できるようにすることは、社会参加の観点から重要であると考えています。障害者差別解消法でも、合理的配慮の規定が設けられており、民間事業者も含め、社会におけるバリアを取り除いていくことが求められています。厚生労働省では、従前から障害者総合支援法に基づき、障害により移動が困難な方を支援するサービスや予算事業を設けるなど、移動の支援に努めています。本年4月には、鉄道事業者による障害のある方への移動支援のための取り組みを強化する改正バリアフリー法が施行されます。厚生労働省としては、こうした取り組みを通じ、障害のある方が安全に外出できるよう取り組んでいきたいと思います。竹下、視覚障害者の多くは弱視者です。その見え方はそれぞれに異なり、それにより多様なニーズを抱えています。意思疎通支援における代筆・代読は、そうした弱視者を含めた視覚障害者にとって、生活の質の向上、また社会参加には欠かせないものとなっております。厚生労働省としての今後の取り組みについてのお考えをお聞かせください。大臣、代筆・代読については、視覚に障害のある方のコミュニケーションを支援する重要な手段の一つと認識しています。現在、地域生活支援事業の中の意思疎通支援事業として、市町村が実施できることとなっています。しかしながら、代筆・代読に取り組んでいる自治体がまだ多くないことから、今年度、日本盲人会連合において、その実態把握、また、ニーズの調査に取り組んでいただいておりますので、その結果も踏まえながら、厚生労働省としても必要な対応について検討したいと思います。竹下、最後に、機関誌の読者へ向けて、 今後の抱負をいただけましたらありがたいです。大臣、視覚に障害のある方々が安心して行きたい場所へ移動でき、そして円滑に情報を取得し、また他者とのコミュニケーションを図れるよう支援体制を整えることは大変重要だと思っています。特に今年の1月1日からはマラケシュ条約と改正著作権法が施行され、さらに読書バリアフリー法の制定も検討されている中で、障害のある方が読書を通じて豊かな生活を送ることができるように、施策の充実に取り組んでいきたいと思います。視覚に障害のある方々の社会参加と自立を支えるための施策は非常に重要だと考えておりまして、今後とも関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あんまマッサージ指圧師については、古来より視覚に障害のある方にとっての重要な職業であると認識し、無資格類似業者については、都道府県に対し、健康被害に関する相談や、広告に関する苦情が多く寄せられている消費生活センターなどと連携し、指導などを行うこと、悪質な場合は警察とも連携の上対応することなどを依頼しています。根本匠厚生労働大臣への新春インタビューをお届けしました。